理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第94回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
今回はちょっと雰囲気が違います。
はい、こんな感じです。
あまりいい音しなかったですね。初のですね、面と向かって収録でございます。
そうです、
はい、
どうしよう。
そうなんですよ。ということで、かおりさんと忘年会を兼ねた収録をしておりまして、
はい、
ここは新宿のカラオケ屋さん
です
なので、もしかしたら廊下で流れている BGM が聞こえてるかもしれません。
あのうまい BGM は私の声です。
かおりさんと会うの初めてではないですけどね。
そうですね、何回か会ってますね。
なんですが、ここしばらくは会っていないので、なんかお久しぶりな感じ。
お久しぶりでございます。
いつもよりも、
はい、
ちょっと緊張するかな。
あ、そう、
うん、いつもはね、スカイプのアイコンを見ながらというか、スカイプのアイコンの感じで、はいはいはい、こう話してるんですよ。
あ、画面見てるんですね、毎回。
画面見てるっていうか、相手としてはスカイプのアイコンで、ちょっと漫画系キャラで、
うんうん、
馬とニコニコしながらっていうパターンじゃないですか。
そうですね、私のアイコンはそうです。
なので、はい、そんな感じなんですが、今日はちょっと実態がある感じで。
お面かぶりましょうか。
いえいえ、いいです。
あ、そうですか。
ということで、本編というかですね、
はい、
ちゃんと番組を進めなきゃいけないんですが、
はい、
流れ星、双子座流星群なんですけど、見ました？
見ました。結構、でもどうなんだろう、例年の数をよくわからないんですけど、うん、多くはなかったとは思うんですよね。
でもなんかはっきりしたのが
見えましたね。ヒューンヒューンっていう感じで、いい感じでした。
多分ね、田舎の方に行くとちっちゃいのがもっともっと見えると思うんですよ。
あ、そう、どうしても、まあ、うちの近くで目の前で見たんですけど、
うん、
比較的町明かりからちょっと離れてはいるので、
うん、
町中にしては条件はいいとは思うんですけど、まあ、それでも例えば冬の星、まあ、1等星、2等星、3等星が見えるかな見えないかぐらいしかやっぱ見えないんですよね。
ちょっとね、南関東薄曇りっぽいのもあったので、
うん、あ、そうでした、
うん、あ、ちょっとね、場所というか方角によっては見えにくいところもあったかもしれないんですけど、
星、うんうん、としては結構見えてるなとは思ったんですけど、うん、あとは何だろう、ぼーっと上を見ていると流れ星なんだか幻覚なんだかってい
う。わかりますかね、視線ちょっとずらすと
そう、
星だったところがピュッて尾を引いたり
して、そうなんですよ、ふっと思って見るけど一瞬で終わるから、あれはどっちだったんだろうっていうのが何回かありました。
でもやっぱり流星群に合わせて見ると、うん、たくさん見えますよね。
そうですね、特に冬場はね多いし、普通の時でも見えることはあるんですけど、
うん、
狙ってみてよかったです。
ということで、聞いている皆さんは見られたんでしょうか。
見られたんでしょうか。1月、
はい、
1月に入ってももう1回流星群あります。
1月でもあります、
はい、またその話は次回
がですね、ね、今年の最後の回になって、
はい、
来年の、天文現象の話をするんですけれども、
うん、
1月の多分3日とか4日とかその辺に流星群あるはずなので、
そうですよね、
はい、また紹介できると思います。
はい、シブンギザ流星群です。
はいはい、お、なんかメモ出しました、ね、
えへへ。
それでですね、ちょっとだけフォローアップを、
はい、
前回か前々回の、番組でですね、
はい、
電気の速さの話を少ししたんですけど、
はい、あ、光の速さ
よりも少し遅いよって話をしたんですよ、
うんうんうんうん、
で、それに対して、
うん、
お礼のメールをいただいたんですが、で、そこでですね、電気屋さんの大きなテレビで画面の切り替わった時の様子がどのテレビも同時に見えていたのは目の錯覚だったんでしょうねと書いてあるんですけれども、ですね、結局電線の中とかね、
うん、
配線の中とかをこう電気信号が伝わるのって、
うん、
速いと光の速さに近いんですけど、遅くても半分ぐらいのスピードが出てる、
うん、
で、光の半分のスピードってことは1秒間に地球を7.5 の半分だから 3.75 周回るぐらいなんで、うん、電気屋さんの範囲の中だと、うん、こう端っこの1ピクセルを書くのよりも早いぐらいしか変わんないはずなので、
うん、
多分ですね、目で見て分かるほどは変わりません。
うん、なるほど。
そうそうそう。
そういえばなんかこの間光で思い出したんですけど、なんか超高感度っていうのかな、
うん、
細かく録画するビデオ装置で光が鏡に反射する瞬間を捉えた動画っていうのを見ましたよ。
それはなんていうのかな、テレビって1秒間に60枚分こう絵を撮ってるんですけど、うん、
はい、アニメーションみたいな感覚ですね。
そうそうそうそう、うんうん、なんですけど、それがすごくこう短い時間で、
うん、
一枚一枚がね、うん、っていうビデオなんじゃないかと思うんですけどね。
うーん、
とはいえ何が大変かっていうと、
うん、
光がカメラに届いてるっていうのってどういうことみたいな話を考えると夜も眠れなくなっちゃうんですけど、
うん、あ、そうですか。だっていっぱい飲んだ方がいいのですか。
あ、もう半分ぐらい飲んで
る。
鏡に反射した光がカメラに入ってくるってことは、
うん、
その光はカメラまでは届いてるんだよねみたいな、光がどこに届いたのかどう見えてるかみたいな話がちょっとこんがらがるんですけど、ちょっと探してみます。
はい。
で今日ですね、本編結構た、はいはい、盛りたくさんなので、
はいはい、
本編に行ってみたいんですが、
はい、
その前に1個だけ訂正がありまして、
あ、はいはい、訂正。
来年のお正月第1弾、
はいはい、
暦の話をしましょうって話をしてたんですが、第1弾はですね、お正月特番に取って代わられたというのがちょっと上から降りてきまして、
そうですね、ちょうど1月1日が木曜日で、以下の配信予定だったんですけど、はい、毎年ね、その1月1日というのは、そんなプロジェクト全員で、ご挨拶の番組を撮っている関係で、
はい、
そちらの特番を流すという上からの通知がございまして、
なのでですね、1月中にはですね、1月1日はどうやって決まったかの話できると思うんですけれども、
はい、
とりあえず、お正月第1弾ではなくなったということだけお伝えしていきたいと思います。
はい、申し訳ございませんでした。
はい、ということで、
はい、
今日は、あるお便りに答える形で本編の方行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
では今日の本編なんですが、
はい、
まずは11月に来たメールの紹介をお願いします。
はい、西によいパパさんからいただいたメールです。
はい、
テレビで時代劇を見ていて時々気になっていました。お金の量を表すときに10両100両などと表しますが、その時に私は待てよ、当時からずっと10両は1両の10倍だったのか、すなわち10進法だったのかな、もしかして4進法で考えないといけないんじゃないか。というのは、量の下の位の4部が1両だったらしいです。そこから考えると10両というのは今の4両、当時の進法も10進法だったのかしら。もし当時から10進法が定着していたとするとすごいと思うのですが、すごくないのでしょうか。うまく表現できませんでしたが、話の種にはなりませんかね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
これは種になりますか。
はい、
芽が出て花が咲きますように。
お金の話をちょっとしようと思います。
お願いします。
日本のお金って社会科でやりました、
はい、1円が1グラムってやつですか。
もっとずっと昔々、
あ、
昔のお金、
昔のお金、官営通報とかって
やつ。もっと前、
もっと前、もっと前、うん、
平安京時代とか、
平安
奈良とか、平安
物々交換じゃなかったんですか。
和道開珎って言ったことない。
ああ、なんか聞いたことある。
まあ、中国からね、
はいはい、
こう銭がこう入ってきまして、
丸いやつに四角い穴が開いてるんですよね。
そうそうそう、和道開珎って書いてあるんですけど、はい、これが8世紀から10世紀ぐらいまで使われた。
結構長いですね。
で、一度廃れちゃうんですね。
あ、その銭というか、そういう、
そう、通貨が、
通貨文化が廃れるんですか。
そうなんですよ。やっぱりね、自分のところで お金作れないとなかなか難しいじゃないですか。
あ、これはじゃあ、あくまでも中国から入ってきた銭を使っていたんですか。
そうそう。で、うん、その後は、うん、米や絹などを通貨代わりにして、うん、要は共通のね価値として使っていて、
うん、
で、あんまり大きい取引の時には、うん、証文、誰々さんにいくらいくら分何々をっていうのをやって、その証文のやり取りでお取引をしてました。
はい、いわゆる、お金というものは使わないで物々交換をメインにしていたみたいな感じですね。
まあ、そうですね。物々交換と証文だったのが、うん、また12世紀ぐらいに、うん、中国からまたお金入ってきます。
また入ってきましたか。
はい、でこの時に、うん、こう1枚が1文
1文1文目
1問目は重さになっちゃうんで1問ね。
1問。
そうそう。
でこれも銭ですか。
これも銭、丸に真ん中に四角く書いてるやつね。
はい。
で、そんなことで、銭が使われているっていうのもあったんですけれども、
うん、
日本で自分のこう通貨を作るのは16世紀後半だから1500何年みたいなところなんですけど、
うん、
鉱山を各こう武将たちがこう開発して、うん、で銀とか金の通貨が作られるようになりました。
じゃあそれまではずっと中国の銭を使ってたんですね。
そうですね。で、この時に金を、まあ、ある程度固めてある重さのやつを1両っていうふうに決めました。う
ん、おお、ここで、これは国内統一単位というか、
まずはですね、山梨の金山から始まったらしくて、
武田信玄あたり、
そうそうそう、そこで1両を決めて、うん、で、それを元にしたっていうのがあって、
あと、じゃあここの基準が全国的に広がってったんですね。
なんですけど、うん、結局ね、あっちでは金で取引して、うん、だって金と物の交換ってやっぱりローカルで進むわけですよ、
うん、
まずは、
うんうんうん、
であっちでは銀山ができました、うんうん、みたいなのがあって、うん、銀も流通し始めるんですけど、
うん、
1600年を過ぎると、
うん、
江戸幕府、
うん、
徳川家康君がですね、
うんうん、
コントロールしましょうと、全国でこれ統一しましょうってことになって、
うん、
その時に、金銀、あとさっき言った銭、
はいはいはい、
銭ね、
うん、
銭をそれぞれ独立をした価値を持つ貨幣として発行したんですよ。つまり金貨、パターンと銀貨パターンと、うん、こう丸い銭のパターンがあって、
うん、
金は1両2両、
うん、
銀は銀の重さで1問目2問目みたいな重さね、
うんうんうん、
で銭は1問、うん、2問、
うんうん、
っていう風に、数えましょうと。
おお、でこの当時は金と銀の交換っていう横のつながりっていうのはあんまなかったんですか。
その時に公定相場っつって、うん、金1両が銀50文目、
うんうん、
で、それは、銭でいくと4000文
うん、なんか数字がぐちゃぐちゃですね。
うん、でもなんかそんな感じなんですよ。
あ、まあ、実際の取引のやつを比べたら、まあ、大体こんなもんだからこれに固定っていう形で決めたんですね。
実際は江戸時代がこう進むにつれて、うん、この両替のレートは少しずつ変わっていくんですけれども、うんうん、まあまあ、一言で言うとそんな感じで決めていって、
うん、
で、金貨はどっちかっていうと大名同士とかお金がたくさんある時のやり取り、
うん、
で普段の庶民の、やり取りは1問2問、
うん、
2八そばで16問っていう、あの時そばみたいなね、そういうのに使われるのもんっていうので、
うん、
商人たちは銀を使ってとか、関西とか関東とかで結構違ったっていうのがあって、
流通してる通貨に、まあ、好みがあったんですね。
そうですね。ここでは
2000円札は沖縄でとか
2000円札なくなっちゃいましたね
ありますよまだ、
でももう発行してないでしょ、新しい。
でもありますよ、あらあら、きっと沖縄でで
ね、
はい、
だんだんこう社会科の時間みたいになっちゃったんです、うん、なんですけど、
うん、
その中で1両がメインです。
金
はね、
そう、あ、はいはい、金の、そう、うん、
で補助通貨とか補助単位として4部で1両、
うんうん、金の1両の下に1両に満たない単位も作ったわけですね。
そうそうそう、それが4部、うん、さっきメールにあった通り、
はい、
4部で1両で、
うん、
で、その下に朱っていうのがあって、
朱
色の書を書くかな、
あ、朱、
はい、うん、それは4種で1部、
う 4種で1部
だから小判は1枚で1両だけど、うんうん、それは16種になるわけね、
うんうんうん、16種イコール1。
さて、はい、なんでそんなになっちゃったんですかね。見せるにもあった通り、
うん、そうね、
千両箱は千両なわけじゃないですか。
あ、千両箱っていうのは昔からあったんですか。千枚で千両箱、
う
ん、
そう、それは、さっきメールには、四進法だとゴニョゴニョゴニョってあったんですけど、
はいはいはい、
千両箱の千両は今の千と同じで、10個の塊があって、それがもう10個あると100個の塊になって、それが10塊あると千両ね。
あ、じゃあ、そこは十進法だった、ね、量から上は十進法っていうことですか。そう、
今の単位と同じパターンで、
うん、だけど量の下は四進法。
なんでそうなったと思いますか。
時計を使ったから。
時計だと四進法になる。
よくテニスがそうだって言うじゃないですか。
あ、テニスね、15分のところと30分のところと45分のところで一周するとっていう。
なんで。
私はね、
うん、
これね、調べ、ちょっとだけ調べただけではなかったんですけど、
うん、
金じゃないですか、もともとね、
はい、
1両が金で、うん、これを大きすぎる単位だから、うん、ちっちゃくしようと思った時に、うん、10分の1にするのめんどくさいでしょ、
うん、
半分にしたんじゃないかと思うね。
あ、とりあえずはまず半分。
そう、それを2部って言ったんじゃないかと思うね、うん、
半分だから。あ、2分の1っていう意味の2部。
そう、ほうほう、ってことはその半分は1部だろうって誰かが言い始めて4分の1になっちゃったじゃないかと思う。
あ、言葉遊びみたいな感じで2分の1の2部がなんとなく2だから、その半分は1で、
うん、
まあ、数字的には4分の1って。え、これ吉安の法則ですか。
だって2部っていうのは2分けって書くんです。部は、
うん、
分の1の分、うん、だから半分に分けて2分にして、もう半分にして1分にしちゃったんじゃないかなって思うね。
うん、
でそれができるんだったらまた半分にしてみたいなので、うん、部の下を種にして半分とか4分の1にしたっていう元の1両があって、金貨でこう分けていくんで、半分がやりやすかったので四進法とかになったんじゃないかななんて思うんですよ。
うん、じゃあ例えばそれとは話を逆にして考えると、十進法ってじゃあどういうふうにしてできるんですか。
そうそう、でね、
うん、
十進法は、
うん、
皆さんこう指を数えると、片手に5本、もう片手に5本で、うんうん、1,2,3,4,5 って数えると10まで数えられる、
うん、あ、十進法ってそうか、何気に自分の手を使うところで非常に数えやすいんですね。
そう、
10っていう結構単位としては大きいですもんね、数としてはね。
そうそうそう、
ああ、なるほどな、そりゃなんか当たり前に使ってたけど、
うん、
なるほど。
でね、
うん、
ちょっと海外に目を向けると、昔のイギリスの通貨、
うん、
イギリスの単位というか通貨の単位はポンド、
うん、
今は、
うん、
100ペンスが1ポンド、
うん、
要はポンドが決まって補助単位としてペンスがあって、
うん、
それ100ペンスが1ポンドなのね、
うん、
今はね、
今は
なんだけど、ちょっと前まではそれがですね、
うん、
1ポンドは20シリング
で、20
1シリングは12ペンス、うん、
はい、
なので、1ポンドは240ペンスっていうのがありまして、
ほう、
なんでどっちとか大変そうじゃないですか。
なんか、何これって、そもそもポンドとシリングとペンスが全部ぐっちゃぐちゃですね。
12個で、ペンスが12個で1シリング、シリングが20個で1ポンド
ですよね。なんで12と20で合ってないんですか。
じゃあ他のやつも言っていい。
あ、うん、どうぞ。
1フィートは何インチ。
知らない。
これ12インチ。じゃあ日本で1寸、
うん、
3センチぐらいね。
虫の魂、違った、5分。
1寸の虫にも
5分の魂、はい、
1尺、
うん、
1尺は何寸。
12ぐらい。
10、よかった。
10なんだ。
これはよかったんですね。
日本はじゃあ比較的受信法が多いんですか。
で、
うん、
じゃあその上の単位は一間っていうのがあるんですね、うん、畳の長い方、
はいはい、
これは何尺。
そんな、ほら、私は西洋育ちだから
西洋育ち
って言われても。
あ、畳、知らない。畳っていうのがあってですね、
畳
イグサっていうのがあるんだよ。
いい香りですよね。
知ってるじゃないですか。
はいはい。
一軒は大体180センチなので、6尺、6尺が一軒。出ました6尺。
6尺？
はい。
あれ、吉安さん6尺ですか？
身長？
うん、
身長は6尺、一寸ぐらいかな。
6尺だ。
でね、
うん、
実は1畳っていう単位も日本にはあって、
はい、
こちらは10尺 3.03 メートル。
お
ー。で、これは帯とかの長さとか測るのに1畳っていう使うのね。
はい、じゃあ逆言えばこれは、後から、あ、違うの、帯の長さっていう実用的な長さですよね。
で、さっきの一間っていうのを近くっていうと、うん、距離に近くて一間の幅のその先は一丁
町
町って書く。60軒、360尺、109メートル。
うーん、一つの一区画みたいな感じですか、町の。
いいこと言いますね。
当たり？
これ銀座の1丁目、2丁目、3丁目、4丁目ってあるんですけど、
うん、
あれの真ん中の区画は109メートル単位なんです。
へー。109メートル対1丁
が1丁目、1丁が2丁目。
へ
え。実際にその間に道があるので、うん、スパンというか、
うん、
区切りだと120メーターぐらいになるんですけど、
うん、
1丁っていうのは、
うん、
360尺あって、そこに家建てていくと、
うん、
畳が、
あ、なるほど、そっか、昔の
60枚並ぶ、
昔のなんとなく家が単位となって町ができていったんですね。
そうそう、そういうので、できていて、
うん、
今度は、一里っていうのがあります。
里。
あ、そうそう、里。あ、里っていう字ね。そうそうそうそう。一里は里っていう字です。
うん、里だよね。
これは、さっきの町でいくと、36町。ほら、また受信法じゃないのが出てきた。
36。
これ3927メートル、まあ4キロぐらい。
うん、なんとなく4キロっていうのを覚えてますけど、
ね、なんとなくこう社会の時間になってきたよね。
うん、うん、社会なんだか理科なんだか数字、数学なんだか分かりません。
でね、
うん、
これ結局あっちこっちでやられているのは、
うん、
測るものに合わせて単位を決めてんじゃないかなって思っていて、例えば日常のものってやっぱりこう、
うん、
手の大きさとかね、
うん、
そういうのに合わせた方が測りやすくて、
うんうん、
かといって距離は、
うん、
受信法よりはなんとなく、さっきのね、1里、
うん、
だいたい4キロ、
うん、
人が、
1時間
で歩く距離、1時間で歩く距離、
うん、
みたいな感じの。
ああ、じゃあ、なんていうのかな、いろんなところで発生した単位を後で、つながらせたっていうの、横のつながりを持たせるからぐちゃぐちゃになっちゃったって感じなんですかね。
そうなんじゃないかと思うんですよ。だからさっきの、帯は、
うん、
多分物差しで測りますよね、幅とか、
うん、
長さも長い物差しで、
うんうんうん、
ピュッピュッピュッって測っていくと思うんですけど、うん、それは
シャーシャーシャーって
そう、今こう目の前で手を広げて動作をしていますけど、それだと何件っていうよりは何畳、要は10尺を1つの単位として、
うん、
みたいなやつがやりやすいけど、
うん、
家建てるんだったら、
うん、
1軒とかが人が、ね、
うん、
寝たら畳1枚分だから、
うん、
なんとなくイメージしやすいとかで、
うん、
そうやって決まってたんじゃないかと思うんですよね。
そうですよね。よくなんだっけ、人が生活するのに1畳あれば足りるとか、
立って半畳、寝て1畳
ですよね、
っていうのがあって、
でその畳のサイズはなんとなく人の生活範囲っていうところから整っていったんです
よ
ね、
はい、
でもこれ関東と関西で違いますよね、
畳のサイズね、
うん、
畳自体を6尺と3尺にするタイプと、
うん、
柱と柱の間を6尺3尺にするタイプがあって、
うん、
そうすると畳ちっちゃく作んないと入んなくなっちゃうね。
あ、
で京間と江戸間みたいなのがあって、
うんうんうん、
で団地サイズとかもあって、
あ、そうそうそうそうそう何気にあれ騙されないように注意しなきゃいけないんですよね。
そうなん
です。
まあまあそんなのもあるんですけど、
はい、
ちょっと理科っぽい話をすると、
戻った戻った、
1海里っていうのがあって、
海ですか今度は。
そうそうそう、これはね、はい、1852メートル、
はい、
これ使われてるんです今でも。
ああ、そうですね、20回りとかなんかいますよね。
200回りとか12回りとか、
20じゃない、200、
そうそうそうそう 経済的排他水域とかね、
うん、そうそうそうそう、なんとか水域に誰かが入ってきて威嚇したとかよく言いますよね。
なんでこのメートル法の時代に会議が使われてるかっていうと、
確かに
これは海の上で使いやすい単位だからに違いないわけですよ。
ああ、実用的な単位なんですね。
そう、これは、
うん、
赤道から北極まで、
うん、
4号線ね、
うん、
の1度あたりの距離、
うん、
なんとなく分かります、うん、赤道から北極までの90分の1、
はい、
それをあと60分の1にすると1分になるんですけど、角度的に、
うん、
その距離が1海里。
ほー、そしたらこれは、地球から見た単位というか、地球、
地図上で船の位置を表すには、
うん、
緯度と経度とかで表すじゃないですか、
うん、
それが何度何分何秒ってあって、
うん、
あっちが何度何分何秒ってあった時に、何度何分で喋ってる時には1分が1回だと計算がしやすい。
おお、あ、なるほどね。
そうそうそう、そんな感じのことで、
うんうん、
やっぱりこうその場所その場所で使いやすい単位があるんだなと、
うん、
まあまあ最終的には今はね、うん、メートルで統一しましょうってことになってるんですけど、
そうですよ、統一した方がいいと思うんですよ。
私が一番分かんないのは、
うん、
飛行機の高度をなぜかフィートで言うんだよね、
うん、
3万フィートとかって言われて、
確かに、
そうそう、
あれ
メートルだったら分かんない、
あれはその強い国があるってこと、
分かりません、
政治的な思惑があるってこと、
なぜかフィートですね
そこは何も言わないんですね、
という感じで、
はい、
ちょっとだけ理科の話になったんですけれども、
うん、
まあ、日常の中では十進法だけじゃなくて、
うん、
1日は何時間、
24時間
でしょ、
もう一瞬ドキッシュしちゃった、はい、
時間は12時間で繰り上がったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
で1時間は何分、
60分
みたいな感じでやっぱりなんかね、伝統的な数え方もあったりして、なかなか一筋縄ではいかないんですよ、
う
ん、
そうか、全部が十進法に揃うかっていうと、もう無理ですよね。特に時間は少なくとも、もう世界共通で12進法、
60進法で秒と分ができていって、60分で1時間になって、
うん、
12時間で半日になって、24時間で1日になる、
うん、まあ66の倍数あたりが時間
みたいな感じになっています。いろいろね、
うん、
こう角度が360になったのは、
うん、
太陽のぐるぐるって回るのと1年間が365日とか、うん、その辺にも影響してんじゃないかなとか、あと割り算しやすいとか、
うん、
そういうのにも、
まあ、数字的にも比較的いろんな数で割れるっていうのもあるし、
はい、
そうかそうか、1年に数字的に365に近くて、しかも扱いやすい数字になんとなくなったんですかね、
はい、でですね、
はい、
今ね、
うん、
気軽に十進法十進法って言ってますけど、
うん、
さあ十進法ってどんな数、説明してって言われたら何て言います？
15とに位が1個上がる数字の数え方、
うん、おお、そんな感じです
か、ね、あれやったー、
そんな感じだと思う、
やったー、
なので一つの桁には状態が10個あるんだよね、うん、
0から9、
あ、そうそうそう、
はいはい、
だから、うん、60進法っていうのは一、
うんうん、
つの塊に0から59までの60個の状態があるから、
うんうん、
60進法、
うん、
でもし、
うん、
鳥みたいなものが文明を持ったら、
鳥ってバードですね、
そうそうそう、
はい、
片手が4本のね、爪がね、
うんうんうん、
でもう片手が4本だから、
うん、
発進法ってなったのかしら。
ああ、そうか、10はおそらくもともと指の数が左右合わせて10本だったってところから発したってことを考えれば、うん、鳥だと発進法
なんじゃないの。
へえ。
っていうことは、
うん、
1,2,3,4,5,6 発進法だ、どうなる、その後
7,8,7,0
あ、そうそうそう、
あ、7、10、
うん、そうそうそう、で11、12、13、14、15、16、17、20、
うん、
とかになります、
うんうんうん、
これ聞いてる方々はなんとなく分かってきました、
分かってきました。
で1ダースとかになると12進法ね、
うん、まあ、ダースもまだ使いますね、
はい、
うん、
じゃあ、
うん、
小さい方18ってきたけど、
うん、
なんとなく4進法分かるよね、
はい、
0、1、2、3、
10
102なのね、うん、で次が1112132020、そうそうそうそう、
うん、はい
212233030、そう
はい
313233404ブ
ー、
四進法だから100になるんですよ。
ああ、そっか、もう4っていう数字はないのか。そっか、3で位、次の時には位が上がるの
か。そうだから33が99みたいな感じ。
超引っかかった。うん。
じゃあどんどん小さくしていくよ。
はい。
二進法。
はい。
じゃあ一進法ってある？
一進法はない、00000になっちゃうんじゃないですか。
そうだよね。だから二進法が一番単純。
うん。
だから0の次が
01
当たり、次が
10っていうの10、
そうそう10、次が
11、
うん、次が
100、
あそうそうそう10
はあ、
そんな感じで二進法は0と1だけを使って数字が表せます。
ふんふんふんふん、はい、なんか十進法になる、十進法で使ってる数を使うから、
うん、
数っていうのかな、あの文字っていうの、
うん、
を使うからすごく混乱はするけど、うん、そうですね、例えば色の玉とかを使うと分かりやすいのかな、
赤白とかね、
そうそうそうそう
そうそうそう、で、ということは、
うん、
十進法と二進法の対応っていうのももちろんできて、
うん、
要するにリンゴが10個あります、
うん、
っていうのは、
うん、
十進法だと10って言うけど、うん、二進法でもそれを表せて、
うん、あ、そうですね、なんかいくつなの
10、10、
1010、
1010って書くと、リンゴが10個分ね、
うん、
何かっていうと、一番下の位は1個が1、
うん、
次が次の位は2、
うん、
次の位は4、
うん、
次の位は8、
あ
だから、
はいはいはい、
8と2を足すと10だから、
うん、
1010で10なのね、十進法的には、
うんうんうんうん、
でコンピューターは、
うん、
1と0で表すのが一番単純だから、
はい、
中は二進法になってたり、
うん、
それをお勉強していくと、
うん、
4個、二進法で4桁分、
うん、
0000から1111までを一組にして、
うん、
そうすると00001001010101010101010101010100で今8つ分いったんだけど、なので16個で1組になるの、1111は15なのね、
うんうんうんうん、
そうそう、でそれを1桁にして16進法っていうのを使ったりします。
あ、基本はベースは2進法なんだけど、なんて言うんだろう、イメージとしてはなんか数式みたいな感じで2進法の中をまたちょっと一つのグループにしちゃったわけですね。
そう、そうすると0から9、うん、その後10に行くとめんどくさいっていうか2桁になっちゃうんで、うん、ABCDEF って言って、
あ、単に数字としての数字、文字としてのアルファ、英語も数字としてか考えるようにしてるんですね。
そう、そうすると10が A で、
うん、
F が15と、
うーん
っていうようなことをお勉強したりもしました。
うん、ああそうですか、お勉強してることございません。
そんな感じで何進法っていうのは表し方の差だけで、リンゴ10個は二進法の1010も十進法の10も16進法の A 一文字もリンゴ10個は変わらない。この後ね、小数の話すると面倒くさくなるんだけど、3.5 は二進法でいくつだみたいな話になると面倒くさいんですよ。
でも
11.1なんですけど、
同じようにその考えていけば、絶対数って言い方は変だけど、絶対的な現象を表す数をいろんな進法で表すことができるわけですね。
できます、そんな感じで、
うん、
皆さんは今そう16とか、あ、16じゃないや、16とかは普段使わないから、12時間でなんか1回転するやつとか、
うん、
60で1回転するやつとか使ってますけど、
うんうん、
コンピューターの中では二進法とかその拡張がよく使われていて、
うん、
例えば色の数は、 RGB 緑と青と赤、うん、それぞれが、16段階ずつ変えられますとかコンピューターの中だと、
お
なんとなく16とか、うんうん、16×16 で256通りありますとか、うん、っていう数字が多くて、うん、コンピューターをやってる人はなんとなくそういう切りがいい数字が皆さんの100とか1000じゃなくて、
うん、
なんか1024が切りがいいとかですね、あとはマジックナンバーとしては65536とかがあったりするわけですよ。
なんかよくわかんないけどよく割れるんですね。
そうです、65536は今度は、うんうん、256×256 だから、
うん、で256は
16×16。
なるほど。もうそれが当たり前のように言えるぐらい普通な数なんですね。
まあ65536まではなんとなく覚えてるんじゃないかな。そんな感じでですね、うん、今日は十進法じゃないものが生活の中の話と、うん、コンピューターの中の話をお話をしてきました、
はい、
ということで、うん、皆さんこれを聞いてるときに、うん、今年はあと何日、あと何時間、あと何秒みたいなものを、めんどくさい計算をしていただけるといいんじゃないかと思います。
これは何進法で、これは何進法でってやっていくと、
そうです、1日は24時間でそれは、3600秒が1時間だからみたいな話していくと、
1年は 何進法、365進法、
365.25 ぐらいですけどね、
進法
一応まあまあ、
進法っていうのは分かんないけど、
そこで計算そんなしないですけどでもこれね、ちょっとだけこう横道にそれると、うん、小学校の時とかの時間の計算っていうのも子どもたちがつまずくところになるんですよね。1時5分から80分経ちました、さて何時でしょうとか、
あ、はい
はい、何時何分か何時何分までは何時間何分あるでしょうみたいなのが繰り上がりと繰り下がりがあるし、うん、60で超えなきゃいけないから、うんうん、でね、つまずく一つになるんで、もし小学生のお子さんをお持ちの方はですね、うん、この辺をもう一回お子さんと考えてみると面白い。
これってデジタルの時計ではなくてアナログの時計を持つといいんじゃないですかね。
そう、だからアナログの時計でぐるぐるぐるってやると、うん、なんとなく分かるんだけど、
うん、ですよね。私も数字とか時間の計算ってすごく不得意、まあ、数学算数自体は不得意なんですけど、頭の中で思い浮かびますもん、
うん、
時計を思い浮かべて、まあ、例えば80分だったら60プラス20っていう風に割ったり、割って考えたりとかで、時計の針をぐるっと進めて、あ、ここに来るっていう風にやると、ね、それが算数として数学として正しい答え方かっていうとわからないけど、なんだろう、図形として考えられる。
そうですね、
うん、
そうするとやや直感的に分かったりすることがあるんじゃないかと思います。という感じで結構喋ってまいりました。
喋ってまいりました、
はい、
そろそろ飲みが恋しくなってきましたね
ということで、
はい、
今日はこのくらいにしたいと思います。では香織さん、告知の方お願いします。
はい、そんな入りかの時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
ということで、
はい、
今回は最後から2番目で、うん、次回が今年最後の配信になります。
今年終わり？
今年終わりです。
まあ、忘年会ですもんね。
そうですね。乾杯。ということで、そんない理科の時間 B 第94回お送りいたしましたのは吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。